この道をまっすぐ行くと、懐かしいアスアンとルクソールに到着することになります。と言いましても16時間ぐらいアスアンまでかかってしまいます。このバスの両サイドユーカリの木が、茂っております。コアラちゃんが食べるというユーカリの木、世界で、何種類かあるみたいですけど、そのうちコアラが食べることができるのは数種類だけというお話があります。実はこれコアラが食べれない方のユーカリの木なんだそうです。でなぜかというと、このユーカリの木排気ガスに強いっていうな特典があるので、昔輸入されたものなんだそうです。公害から守るため、この木は強いそうですので、それで植えられているようです。幹を見てください、白く塗ってあります。左側に運河があります。アスアンのハイダムで、いらなくなった水がここまで、流れてきてるんですけど、この水があるということはボウフラが発生をしたり虫が多いということです。従いましてこれ防虫処理が、幹に施してあるんです。そして街灯がついてるんですけど、実はこれほとんど壊れてまして、もう本当に機能として働いておりませんから、夜来るとここ真っ暗です。で交通事故が非常に多いところで、コンクリートを運んだり長距離運転手さんがアスアンまでルクソールまで、行く途中で事故を起こすケースが非常に多いので、これ夜光塗料が塗ってあるんです。だから夜来るとホタルみたいにかすかに点滅する仕掛けになってます。アフリカの木の幹が白く塗ってあるのは夜光塗料と防虫処理が施してあるから、それで木の幹が白く塗ってあるんだそうです。そして両サイドをご覧ください。昨日スーパーマーケットに行った時、カゴの中にナツメヤシの実がいっぱいありましたよね。あれね、去年のナツメヤシなんです。なぜかというとまだみんなこう木にぶら下がってて、第1回目の収穫がねあと1週間後らしいんですね。ですので去年の乾物が昨日カゴに入れられてスーパーで売ってあったんです。ところがお気づきになった方いらっしゃるかと思うんですけど、値段が全然違ってましたし、大きい小さい硬そうなものなんかいろいろありましたよね。あれを水に戻して、あるいはミルクにつけて原型に戻します。まもなく断食がやってきますので、断食の初日には絶対食べなければいけないんです。で24日が初日と決まったみたいです、正式に。ですので24日の日曜日夕方6時5分かなんかに解禁令が出るみたいですので、14時間我慢してたお水とかなんとかやっと飲んでいいのが65分ぐらいです、24日の。でその時に初日は必ず家族全員でご飯食べなきゃいけないっていう規定があるので、ホテルもどこもクリスチャンに任せます。全部キリスト教徒の方に全員出勤してもらって、イスラムの方は初日ダーッと家に帰ります。そして家族と一緒にハト料理を食べたり、このナツメヤシを食べたりして第1日目の断食を喜ぶという、ね、だからこれをね食べなきゃいけないもんですから、昨日カゴに入れてこう売られてたという、ね、そういうことなんです。でこのナツメヤシ、今両サイド木の幹にブラブラブラブラブドウみたいに下がってます。葉っぱと幹の部分の境目ですね。これがナツメヤシです。これ一房何キロってあるんですけど、すっごい重たいんです。でこれを、来週おじさんが木によじ登って収穫をします。そして乾物にしたり生で食べたり、ね、これが、10月の頭にほぼ全部日本に行きます。何に使うかということなんですけど、皆さん日本に帰ったらこの実を使ったものをきっと食べるはずです。さあ何でしょう。食べてないっていう方は一人もいません。皆さん全員食べてるはずです。 あのお好み焼きとかたこ焼きを食べるときに上からソースかけますね、ドロドロっと。あのおたふくソース、広島に本社がありますけど、おたふくソース、あの夏目やし、あのソース、これがないと倒産なんです。この夏目やしの実を使っておたふくソース、あのソース作ってるんですね。あのソースのトロトロと甘みはこれなんです。これがないと作れないそうですね。これが来週ね、全部、来月の頭 85% ぐらい全部日本に行きます。日本が全部買い取ってますので、これがね、おたふくソースに変わるんです。信じられませんけど、ところがついこの間までおたふくソース会社さんはイラクの夏目やしを使ってらっしゃったんです。なぜかというと、世界一質がいいのはイラクなんです。気温が高いところと甘みを増すという特性があるので、世界一質がいいのはイラク、2番目がエジプトです、3番目がクウェートという順番になってるんですが、ご存知の通りイラク宗派がちょっと多いもんですから、派閥がちょっとありまして、うまいことまとまってませんので、まだちょっと復興にかなりお時間がかかりそうだということで、実はもう二度と現在のところ輸出ができない状況になっているそうです。従いまして、もう在庫がおたふくソース会社さんないみたいですので、エジプトとクエートから夏目やしを輸入しております。去年あたりから、今年もこの10月の第1週目2週目で日本に行くことになってますので、これがおたふくソースに全部変わるという、あの陽明酒に色をつけてるのも夏目やしですよね。漢方ですので結構ね、力強い実なんだそうです、この夏目やし。でダイエットしてる方はこの実を1日1個食べてると他何でも食べなくていいそうです。全ての栄養素がこれに入ってるそうですから、ダイエットの方にはもってこいだという、夏目やし、これが全部おたふくソースに変わるという。あの今度スーパーマーケットに行ったらおたふくソースの包装で、ね、こう袋がおたふくソースが入ってる袋をちょっとひっくり返してみてください。書いてますちゃんと。この甘みとなんとかは夏目やしから、デーツからって書いてます。デーツって夏目やしのことですね。ちゃんと書かれておりますので、そして皆さんに後でちょっとお見せしますけど、ジャスミンの花がこの辺りいっぱい咲いてるんです。で、あのジャスミンっていうと日本ではあのトイレの芳香剤っていうイメージがあるんですけど、全然お花の種類が違います。大花ソケイといって日本のジャスミンの一回り以上大きいんです。で、アレキサンドリアの近くに行くとタンタっていうところがあるんですけども、この両サイドが全部ジャスミン畑という、そういうところがアレキサンドリアの近郊にあります。で、そこへ行くと人件費の安い子供に働いてもらいます。背中にランドセルみたいにカゴをぶってもらって、花を一個一個ちょんきりカゴの中に入れていただきます。9時以降になると太陽の日差しが強くなるので、今の時間帯で限界です。花を一個一個摘んで、そして花の匂いが薄れないうちに工場に行きます。円筒形の容器があるんですけど、その中に花びらをぶわーっと入れます。揮発性の溶剤、石油エーテルっていう溶剤があるんですけど、それを中に入れると温度がボーッと上がります。いわゆる花の匂いを薬の中に埋め込むというですね、作業が行われます。で、皆さん想像してください。女の子が花を400キロ積んでできる塊はたったの1キロだけです。この1キロの塊のことをコンクリートっていうんだそうですけども、この半分が皆さんご存知の精油になります。この精油を全部今ゲランさんが買い取ってるんです。エジプトのジャスミンの花は今ゲランに行ってます。全部だから、あの免税店で香水を見てください。シャネルよりゲランが高いんです。なぜかというと世界一質がいいジャスミンの花を使ってるから。シャネルさんは自分のところのお花を使ってらっしゃいますので、10ドルぐらいで値段が違います。ゲランの方が高いんです、香水の値段が。ジャスミンの花は全部ゲランの方に、夏目やしは全部日本の方に、ここから全てのものが海外に行っております。 そしてところどころエジプト綿の花が咲いてます。よく見るとオクラの花に似てるのでよく間違えるんですけど、両方とも花が黄色なんです。片やオクラ、片やエジプト綿の花なんですけど、今ユニクロさん中国からいい綿を輸入してますので、安くていい商品がユニクロで買えるようになってます。ところが女性の下着コーナーとか男性の肌着コーナー、デパートへ行くとちょっとなんか印刷間違えてませんかっていうゼロがこう1個多い、2つぐらい多いのがあります。ひっくり返してみてください。エジプト綿と書いてるはずです。ギザ70号といって世界一質がいいエジプト綿があるんです。これ品種改良させてますのでブランド品なんですけど、ギザ70号、これをまた全部日本が今買い取ってます。ですので桁違いのものがあったらそれ全部エジプト綿です。世界でナンバーワンだと言われてるギザ70号、これを使った商品なので実は値段が高いんです。だから皆さんが今着てる洋服ちょっとひっくり返してみてください。中国製と書いてたら中国綿です。エジプト製と書いてたらエジプトのギザ70号を使ってますので、多分料金高かったと思います、お洋服がですね。というふうに今度デパートに行ったら品質表示マークを、ぜひ見ていただければ、ということで、あらゆるものがここから日本に、ね、間もなく行こうとしてるわけです。で、両サイド見ていただくとこれ三毛作可能なので1年間に3回同じ畑で作物を作ることができるということになります。ところが雨が降らないので畑の土が痩せます。二毛作しか現在できないことで農林省が規定を出しております。1回目の刈り取りをした後そこにロバとか羊を放って果樹を全部食べてもらいます。そこにクローバーを植えます。背丈が30センチぐらいのスイートピーの葉っぱと同じようなクローバーを植えます。これを植えると畑の土の回復力が通常の2倍の速さで元に戻る。そしてこれを植えると家畜の餌になる。そして第2回目の植え込みをするわけです。畑の土の回復力を戻すために日本はレンゲソウを植えます。田舎の方に行くとレンゲソウの畑を見ることができますが、あれは、飾りで植えてるんじゃなくて畑の土の回復力を高めるためにレンゲソウを日本は植えます。こちらは中近東はアフリカは全部クローバーと決まっております。これ政府の規定ですから。それで両サイド見てください。全然地肌が見えてないんです。黄緑色の芝生らしきものがドーッと植えてあるのは全部政府の規定によりクローバーを植えているから。それで地肌を見せないように、このクローバーを植えて畑の土の回復力を元に戻し第2回目の植え込みをするということなんだそうですから、原理的には全く日本と同じだそうです。ただ日本と違って有機物がほとんど入っておりません。石灰分と仮分には飛んでますけど有機物がほとんどないんだそうです。日本は逆です。有機物には飛んでますけど石灰分と仮分に乏しいのが日本。ということはどういうことかというと日本の土の方が硬いんです。アフリカの方が柔らかいというデータが出てますので、中近東で唯一できないのがごぼうと大根、これだけはできません。で、ごぼうは日本政府の援助でなんとか実験を今やってるんですけど10センチで生育が止まってます。だから日本でお目にかかるような長いごぼうではありえないということです。大根もあと1ヶ月すると野菜屋さんに並ぶことになるんですけど日本の3分の1の長さしかないです。やっぱ伸びないんだそうですね、土が柔らかすぎるから。土一つにしても日本と大きな違いがあるということなんだそうです。首から下げてご準備をお願いします。 実はの昨日皆さんが見てきたナイル川、非常に大きい川ですので、昔上流と下流と呼んでいたそうです。上エジプトと下エジプトというふうに分けて呼んでいた古代のエジプト人なんですが、今から行きますこのメイフィスというところ、ちょうど上エジプトと下エジプトの境目に当たるというので、実は今から行くところにエジプトで一番最初に都が開かれたところ、それを見ていただきたいと思います。ナルメルという王様が、今から約5000年前ここに初めて都を置いたんだそうです。でどうしてここに置いたのかというと、上エジプトと下エジプト両方を司るにはもってこいだっていうんで、場所的に好都合だったようです。これがエジプトの文明の始まりなんだそうです。初期王朝時代、広告時代と呼ばれた時代ですから、今から5000年前、4600年ぐらい前にはここ第一王朝として栄えた場所なんだそうです。ラムセス2世が、王様になった時、ツタンカーメンが王様になった時の即位式、なども全部ここでやったそうです。政治上の宗教上の中心だったところ、それを今から見ていただきたいと思います。ギリシャが入ってきてもローマに乗っ取られても、ここだけは最後の最後まで唯一都であり続けたという、かつては聖なる場所と呼ばれたところだそうです。ただ残ってるものとしてはほとんどがラムセス2世の時代のもの、新王国時代といって昨日まで私たちがいましたテーベ、あの時代の舞台のものがほとんど残っているそうです。発掘が一部終わったようですので、貴重なものが置かれております。それを今から見ていただきたいと思います。カメラビデオ OK です。フラッシュも使っていただき大丈夫ですので、自由に撮っていただきます。この左の奥がミトラヒーナといって人口2万人の村です。ここに初めて都が置かれたそうです。今ドイツとフランスに発掘をしてもらっているんですけども、まだですね全然終わらないそうです。かなり当時は巨大な都だったんだそうですので、一部分、公開になってます。エジプトに来たからには必ずここに来なければならないと言われております。メイフィス、文明発祥の地、そこを今から見ていただきます。この両サイドの夏目足の木、捨てるところが全然ないんです。葉っぱの部分は昨日クルナ村で見た乾燥させてわらぶき屋根に使います。実は食べます。実を支えている房、ものすごく硬いです。何キロという実を支えないといけないので、これぺっちゃんこにしてロープに使います。幹の部分に茶色い毛が生えてますので、これは日本でいうとシュロ、ホウキとかタワシ原料にします。 幹の部分は伐採して貴重な材木資源になります。ということで捨てるところが全くない、夏目市、その並木道を、今通りまして、まもなく、メンフィスの方にバスが到着です。まもなく右手ご覧ください。これがの国立の小学校、政府が面倒を見る義務教育の、学校ですね、右手の方です。この右手です。もう生徒が授業を受けてますので、今日はみんな制服も新しく、靴も鉛筆も消しゴムも全部新しいのをね揃えてます。で、両サイド、あの皆さんのホテルの周辺とは変わって、ちょっとやっぱりあの素朴な村なので、子供さんが持っていく水筒がぶら下がってたりとか、あのエジプトの学校って給食はないです。2時で授業が終わりますので、家に帰ってみんなご飯食べますから。ただサンドイッチとかあのビスケットは持ってきていいことになってます。授業と授業の間が10分しか余裕がないんですよね。この間にお手洗い行って教室の移動の時間です。で、あのブレイク時間といって、あのお昼に20分ぐらい時間があるみたいですから、その時に持ってきてるお水とかクッキーを食べるのは政府が認めてますけど、ジュースはダメです。でサンドイッチはいいみたいで、まあ、サンドイッチって言ってもハムが挟まってるかチーズが挟まってるかというね、その子供さんが持っていくこう水筒がぶら下がってたり、教科書入れるねリュックサックがこうぶら下がってたり、そういった光景をちらちら見ていただいております。この両サイドで夏目足の実を乾かすんです。動物が食べに来たり、やっぱりの日本と同じです。サクランボを夜取られるのと同じで、夏目足も夜盗難にあったりするそうですので、ちゃんとあの番犬がいたりね、噛みつく犬がいたりとか、ウォーマーさんが座ってらっしゃったり、ここで乾かします。この乾かしで A ランク、 B ランク、 C ランクともう商品価値がバーンと、どのくらいの熱傷時間でどのくらい干せばいいということで、それで昨日のカゴの夏目足と同じでお値段に差が出てきたり、粒に差が出てきたり、勝負どころということになります。はい、一部分両サイド発掘が終わっているところがありますが、かと思うと隣は民家という、ね、本当にあの遺跡の村、ミトラヒーナという村に間もなく到着です。それではカメラとビデオ、貴重品をお持ちいただきますが、手荷物検査があるのでイヤホンのスイッチはまだオフでお願いします。はい、じゃあ参りますのでお願いします。